こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。AI ファーストカンパニーは、人工知能を単なる業務効率化ツールではなく、企業の中核的なオペレーティングモデルを組み替える力として捉える経営戦略書である。著者のマルコ・イアンシティは、デジタルトランスフォーメーションやプラットフォーム競争を研究してきたハーバードビジネススクールの研究者であり、本書ではアルゴリズム、データ、ネットワークが企業価値の源泉をどう変えるかを論じる。中心にあるのは、AI を個別部署の補助技術として導入するのではなく、データ収集、判断、実行、学習を継続的に回す仕組みとして企業活動に埋め込むという視点である。読者は、AI 時代の競争優位が製品単体や人員規模だけでなく、学習するデジタル基盤と組織設計によって形成されることを理解できる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、AI ファクトリーが企業の判断と実行を連続的に学習させる本社の中核概念は、AI ファクトリーと呼ばれるデジタルな生産システムである。従来の企業では、意思決定は部門ごとの経験、会議、承認プロセスに依存しやすく、業務の改善も個別の現場地に閉じがちだった。これに対して AI ファーストカンパニーでは、顧客行動取引、業務履歴、外部データなどを継続的に取り込み、アルゴリズムが予測や推奨を行い、その結果をまたデータとして学習に戻す。この循環によって、企業は一度作ったプロセスを固定的に運用するのではなく、市場や利用者の変化に合わせて自動的に精度を高める仕組みを持つ。重要なのは AI ファクトリーが単なる分析部門ではない点である。分析結果を人間が後から読むだけなら、意思決定の速度も範囲も限定される。AI が商品推薦、価格設定、信用判断、在庫管理、顧客対応などの実行層に接続されて初めて企業の運営そのものがデータ駆動型になる。本書はこの仕組みを競争優位の基盤として位置づける。次に規模、範囲。学習の経済が競争優位の構造を変える本書が強調するのは、 AI 企業の強さが単純な規模の大きさだけで説明できないという点である。従来型産業では生産設備、店舗網、人員、物流資産などが規模の経済を生み、単位コストを下げてきた。AI ファーストカンパニーでは、それに加えて範囲の経済と学習の経済が結びつく。ある領域で集めたデータや構築したアルゴリズムが隣接する事業やサービスにも転用されるため、事業拡張の限界費用が下がりやすい。また、利用者が増えるほどデータが増え、予測精度が高まり、サービス品質が改善し、さらに利用者を引き寄せる循環が生まれる。これはデータネットワーク効果に近い性質を持つ。ただし、本書はデータが多ければ自動的に勝てるとは述べていない。データを統合し、品質を管理し、アルゴリズムを実行可能な業務に接続する設計がなければ、情報は分断された記録にとどまる。競争優位はデータ量、学習速度、実装能力を組み合わせた運営能力から生まれる。さらに、プラットフォーム化が企業の境界と産業構造を揺さぶる。AI ファーストカンパニーの特徴は、企業内部の効率化にとどまらず、外部の顧客、供給者、開発者、補完事業者を巻き込むネットワークを形成する点にある。本書はデジタル技術と AI が企業の境界を薄くし、単独企業の競争からエコシステム間の競争へ重心を移すことを論じる。プラットフォーム上で参加者が増えると、取引や相互作用のデータが蓄積され、アルゴリズムの改善につながる。改善されたサービスはさらに参加者を増やし、ネットワークの価値を拡大する。この構造は伝統的企業にとって大きな衝突を生む。既存企業は商品販売も専門人材を持っていても、データが分散し、プロセスが人間中心で外部接続が限定されている場合、AI を組み込んだプラットフォーム企業の速度と拡張性に対抗しにくい。したがって本書の戦略論は、競合他社を見るだけでなく、自社がどのネットワークに参加し、どの活動をプラットフォーム化し、どこで独自データを蓄積するかを問うものになっている。そして、AI 導入は技術部門の案件ではなく、組織アーキテクチャの再設計である。本書が実務面で重要なのは、AI 導入をソフトウェア購入や実証実験の問題に限定しない点である。多くの企業では、AI プロジェクトが個別部門の改善活動として始まり、成果が出ても全社の運営モデルに広がらない。その原因はデータ基盤、業務プロセス、権限設計、人材配置が従来のまま残るためである。AI ファーストカンパニーを目指すには、データを部門横断で利用できる基盤、機械学習モデルを継続的に更新する仕組み、アルゴリズムの判断を業務フローへ組み込む設計が必要になる。さらに経営者は AI を研究開発部門に委ねるだけでなく、事業戦略、投資配分、組織文化の問題として扱わなければならない。マイクロソフトのクラウドと AI を軸にした変革がしばしば参照されるのは、技術選択だけでなく、事業ポートフォリオ、 開発体制、顧客向けプラットフォームを同時に組み替えた例だからである。本書は AI 変革を経営の設計課題として読むことを求めている。最後に、アルゴリズム中心の経営には説明責任限界認識が不可欠である。本書は AI を競争優位の源泉として扱う一方で、アルゴリズム中心の企業運営が新たなリスクを伴うことも示唆する。 AI は大量のデータから予測や分類を行うため、入力データに偏りがあれば判断にも偏りが反映される。自動化された意思決定が顧客、従業員、取引先に影響を与える場合、企業は制度だけでなく公平性、透明性、説明可能性を考える必要がある。またプラットフォームが大規模化すると、競争環境や社会制度への影響も大きくなり、規制当局や社会からの監視が強まる。生成 AI の普及以降は、誤情報の生成や知的財産、情報漏洩への関心も高まっており、本書の枠組みはそうした課題を考える基礎にもなる。ただし本書はリスク管理の詳細な手順書ではなく、経営構造の変化を説明する戦略書である。そのため読者は AI 活用の可能性を理解すると同時に、自社で実装する際にはガバナンス、監査、人的判断の役割を補完的に設計する必要がある。結論として、i ファーストカンパニーは経営者、事業責任者、DX 推進担当者、デジタル戦略を学ぶビジネスパーソンに特に有用である。AI の技術的な実装方法を細かく学ぶ本ではなく、企業がなぜデータ、アルゴリズム、ネットワークを中核に据えて再設計される必要があるのかを理解するための本である。読者は、AI 導入を個別業務の自動化として見る発想から離れ、データ基盤、業務プロセス、組織権限、エコシステム戦略を一体で考える視点を得られる。同じ分野の本には、生成 AI ツールの活用法やデジタル変革の事例集も多いが、本書の特徴は、AI 企業の競争力をオペレーティングモデルの変化として説明する点にある。つまり、何のツールを使うかよりも、企業がどのように学習し、拡張し、外部ネットワークと結びつくかに焦点を置く。技術流行に左右されにくい戦略的な枠組みを提供するため、AI 時代の企業設計を考える入門書としても、既存企業の変革課題を整理する分析書としても価値がある。ご支援いただける場合は、マルコイアンシティ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。